特集、つながる、場づくり、学び合い、地域福祉をつくる、福祉教育。イラストがあります。説明。男の子が腕を組んで、福祉教育って何？首をかしげています。説明終わり。倉敷市社協では、すべての人が安心して住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく心豊かに暮らすことができる地域共生社会の実現に向けて、福祉教育に取り組んでいます。教育と言われると、学校で児童生徒を対象に行うものと思うかもしれません。福祉教育とは福祉を知り、住民主体による普段の暮らしの幸せの実現のために学び合いを通して共に生きる力を育む取り組みです。ここでは地域で行われている福祉教育の取り組みを紹介します。皆さんも福祉教育を実践してみませんか？ 1. 生活介護支援サポーターや地区社協と共同した講座。倉敷市社協が実施している生活介護支援サポーター養成講座を修了された方や、地区社協の役員の方々と一緒に、呉瀬小学校で車椅子講座を行いました。普段から小学校の運営に協力されている方と一緒に講座を行うことで、和気あいあいとした雰囲気で講座が行われました。学びの場の交流を通して、児童も地域の方も、福祉についての理解を深めることができました。生活介護支援サポーターとして参加した、呉瀬地区社協の森本会長は、講座の運営に、地区社協の役員さんと一緒に協力できたことは有意義だった。高齢者や、障害のある方などが、地域で安心して過ごせる環境を整えていくことが大切。そのために子どもたちが福祉に触れることは重要。また、地域にサポーターの活躍の場が増えてくれることは、サポーターとしてはありがたいとお話しくださいました。写真があります。説明。地域の方々と一緒に車椅子講座を体験する。呉瀬小学校の児童。説明終わり。2. 夏のボランティア体験授業。夏休み期間に中高生などが高齢者施設、児童関連施設、障害者施設、ボランティア団体などでボランティア体験活動を行います。参加した生徒はボランティア活動を実践することで、共に生きていく視点について学ぶとともに、福祉について考える機会になりました。ボランティアをすることで、いろいろな人と関わりが持てました。気軽に取り組めることもボランティアの良さだと思います。体験活動を通じて、福祉について考えるきっかけにもなったので、これからもいろんなボランティア活動に参加してみたいです。写真があります。説明。ともしび点訳グループの会員と、パソコンでの点字入力を行う学生ボランティア。説明終わり。3. 防災教室。郷内地区では、災害に強い街づくりを目指して、学防災、学ぶ防災を毎年開催しています。開催に向けて、小地域ケア会議メンバーと消防団、災害ボランティアコーディネーター連絡会小島支部など、様々な団体と話し合いを重ねて、小中学校と連携して実施しています。世代を超えたつながりを築くとともに、地域ぐるみで自分たちの町の防災について考えます。住み慣れた地域での暮らしを考えることも福祉教育です。写真があります。説明。 土のうを作る訓練を行いました。説明終わり。4. 小中学校での授業。安治野小学校では4年生を地域福祉サポーターに任命し、地域福祉について考える学習に取り組みました。学習を進める中で、地域には様々な人が住んでいることを知り、児童から高齢者と交流してみたい、障害についても学んでみたいと、福祉に対する興味や関心が出てきました。また、自分たちが学んだことを伝えたいという思いから、学習発表会で、聞いて、すごいんだぞ、福祉の秘密と題して、地域の方に福祉の魅力や支援の方法などを発信しました。福祉を我がこととして興味関心を持つことこそが、福祉を知るための第一歩になります。写真があります。説明。調べた内容を発表している様子。児童が作成した高齢者新聞。説明終わり。こんなことも福祉教育になります。赤い羽で共同募金の仕組みを理解して、地域活動に役立つように街頭募金に参加する。身近な福祉について学び、それを周りに伝えるために新聞やポスターを作る。三世代交流でおじいちゃんおばあちゃんから昔話や知恵話を聞き、一緒に身近な福祉について考える。福祉教育は、誰もが住み慣れた町で安心して暮らしていくための第一歩なんですね。その下に、マスコットキャラクター、ウサピーの家族のイラストがあります。